今日はテキスト、ヨハネの福音書の10章です。22節のところから私たちは御言葉を学んでまいります。すでに私たちが見てきたように、主イエスキリストは盲人の目を癒されました。そしてその後イエス様は多くのユダヤ人たちにこの救いのメッセージをお語りになりました。そのことを我々はこの9章また10章のところで学んできたわけです。で、22節のところを今見ていただきたいんですけれども、こんなふうに書いてますよね。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあったと。はっきりしているのはこの話がどこでなされたのか、またいつなされたのかが書いてますよね。場所がエルサレムであると言ってます。そして時が宮清めの祭りがあった時であると。これはイスラエルの恒例のお祭りなんですが、だいたい12月のクリスマスの時期に行われるものです。ですからこの話は12月、そうしますとね、皆さん23節の時は冬であったということが納得できますでしょ。そういう季節であったと、そういう時だったということを我々これ見て取れるわけです。でもっと見れば、例えば7章のところに出てきたのはカリオの祭りという祭りが出てきました。感謝なことにこういう祭りが記されていると、大体それがいつの話なのかが分かります。カリオの祭りというのは10月です。ですからその7章のところからこの10章の今日我々見ていくところまで、だいたい2ヶ月ちょっと時間が経過したというふうに我々見ることができるわけです。場所はエルサレム。23節を見ますと、そこにはイエスは宮の中で、この神殿のエルサレムの神殿のソロモンの廊を歩いていた。このソロモンの廊というのは東に位置します。ちょうどオリーブ山を向いているところ、そこにあるこの廊にイエス様がいらっしゃったんだということがこの22節23節の中でわかります。で、これから私たちはイエス様とそのユダヤ人とのやり取りを見ていくんですけども、その前に少しこの清めの祭りというもの、簡単にですけれども皆さんに知っていただきたいと思います。実はこの清めの祭りというのは紀元前167年にある戦争が起こりました。マカベア戦争とかマカバイ戦争なんていうふうに言われていますけれども、なんでこんな戦争が起こったかっていうと、その当時ユダヤはセレウコス朝、シリア王国によって支配されてました。で、彼らが何をしたのかっていうと、このユダヤ人たちに何をしたかっていうと、偶像崇拝を持ち込んだんです。エルサレムの神殿の中にゼウスの偶像を持ち込んで、そしてユダヤ人たちにその偶像を崇拝するようにと強要するわけです。ユダヤ人たちはそれに反発をし、特にこのマカビア家の一人の祭司が同志たちを集めて、そして戦いを挑むわけで、2年後の紀元前165年に彼らはこのセレウコス朝に勝利を収めるわけです。そしてこのエルサレムの神殿が奪回されて、彼らがしたことはこの宮から偶像をすべて追い出すんです。そしてこの宮を清めたんです。それがこの祭りが始まったその理由なんです。ですからその後人々は毎年そのことを記念してこの祭りを祝います。イスラエルではハヌカーと言われて、この祭りが毎年約8日間のスケジュールで祝われています。さて、その祭りの時であったということがこの御言葉に記されています。で、この24節から今我々見ていくんですが、おそらく皆さんも驚かれると思うのは、ユダヤ人たちは同じ質問を繰り返しているということです。一体いつになったら彼らは学ぶのかです。なんでこんな同じ質問を彼らは繰り返すのかと、そのように思ってしまいます。 この24節25節をご覧いただきますと、また彼らはイエスの正体を尋ねるんです。あなたは一体誰なんですかって。ご覧ください。そこでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってくださいと。いつまで私たちに気をもませるのですか。いつまで我々を不安にさせるんですか。こう言ってるんですね。もしあなたがキリストならはっきりそう言えって。イエス様はこれまでご自分がキリストだということを隠してらっしゃったんでしょうか。違いますでしょ皆さん。もう我々ヨハネの福音書だけを見ても、繰り返しイエス様はご自分がキリスト救世主であるということをお話になってこられた。25節ご覧くださいます。イエスは彼らに答えられた。私は話しましたって。しかしあなた方は信じないのですと。ですから、あなたが一体誰なのか教えてくださいって。あなたキリストですかという、この問い、そのように問いかけるこのユダヤ人たちに対しイエス様は、もう私は何回も話したじゃないかって。実際にイエス様は言葉を持ってご自分がキリストであるということをお話になってこられました。ちょっと思い出してくださいます。あのサマリアの女のところで、ね、彼女は非常に賢いことを言うわけです。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。ちゃんと分かってた。救世主メシアが、キリストが来てくださるということを私は知ってるって。イエス様は何てお答えになったか思い出してくださいます。4章の26節、ヨハネの福音書です。イエス様はこうおっしゃってます。あなたと話しているこの私がそれですって。こんなにはっきりとおっしゃった。私はキリストだとおっしゃった。私はメシアだと、約束の救世主なんだっていうことをはっきりご自分のお言葉を持って語ってらっしゃるでしょ。またこの間を見たヨハネの9章の中で、あの盲人の時に、この癒された盲人が街道から追放された時に、イエス様は彼を見つけて、そしてあなたは人の子を信じますかと言われた。彼はこう答えます。主よ、その方はどなたでしょう。私がその方を信じることができますようにって。私はその方を信じたいです。その方は一体誰ですかと問いかける彼に対して、あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれですって。ヨハネの9章の36節37節のところで、そのようにイエス様はっきりおっしゃった。ですからここでイエス様がおっしゃったように、もうすでにイエス様は繰り返しご自身のお言葉を持ってご自分が救世主メシアであるということを明らかにしてこられた。疑う余地がないです。こうしてはっきりと記されているんですもん。で、続けてこの25節ご覧くださいます。イエス様は、私は話しました、しかしあなた方は信じないのですと言った後、私が父の御名によって行う技が私について証言していますと書いています。イエス様はご自分が救世主だということを、ただそれを話しただけじゃない、私の行いをもって証明してきたでしょうということをお話になるんです。実はそのことが何度か繰り返されています。この10章の37節38節見ていただくと、もし私が私の地の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさいと。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさいって。ここでもイエス様おっしゃいました。私がどんな行いをしているかよく見てごらんなさい。私が父なる神様の御心を行っていないんだったら、私を信じなくていいって。イエス様はこうおっしゃったのは、ご自分が父なる神の御心を行っているということをおっしゃってるわけでしょ。またヨハネの14章の11節のところにも、私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい、さもなければ技によって信じなさいって。私の言っていることが真実かどうかは、私がどういう行いをしているか、それを見ればいいとイエス様おっしゃったんです。ですからこうして繰り返される質問に対して、私の言うことをよく聞きなさいって、私はキリストと何度も言ってきた、私の行い見てごらんなさい、そうすると私の言っていることが真実であるということが分かる。 問題なのはあなたたちはそれを聞いても聞いてもそれを信じないことである。そこで実は26節をご覧いただきますと非常にショッキングなことをイエス様はおっしゃっているんです。彼らが信じない理由なんです。なんで同じことを繰り返し質問するのか、なんで聞いても聞いても聞いても彼らはこの真実を信じようとしないのか、その理由です。ご覧ください。しかしあなた方は信じませんって、それはその理由が書いてますでしょ。あなた方が私の羊に属していないからだって。イエス様がこの何度も同じ質問をして、いつまでたってもこのキリストを救世主を信じようとしないこの人々に対して、あなたたちが私を信じない理由を言おうって、それはあなたたちが選ばれていないからだって、そのようにイエス様おっしゃったんです。私の羊に属していないとおっしゃったんです。選ばれていないからあなたは信じないんだって。で確かにこのヨハネの福音書の中でそのことが繰り返し教えられていましたでしょ。ちょっと皆さん思い出してください。6章を見てください。6章の37節と44節のところですが、6章の37節のところでこう記されています。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てませんとあります。父が私にお与えになるものは皆私のところに来るって言うんです。ですからイエス様のもとに来るのは父なる神様がイエス様にお与えになる人が来るんだと言ってるわけです。ですから救いの主導権は誰にあるかっていうと神にあるということです。神がその働きをなさるということです。44節同じ6章です。私を使わした父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできませんって。同じようにこの救いに関する主導権は誰にあるのかって、父なる神ご自身がその罪人をご自身のもとに引き寄せられない限り、父なる神が働かれない限り、その人はイエス・キリストのもとに救いを求めてこないと教えるんです。また同じようにヨハネの福音書の8章の47節を見ていただくと、そこにもこのように記されています。神から出たものは神の言葉に聞き従います。ですからあなた方が聞き従わないのはあなた方が神から出たものでないからだって。主がおっしゃったことは、もしあなたが神から出たもの、つまり神によって救いに預かっているんだったら、あなたにはそれにふさわしい印が伴うって話です。神から出たもの、神によって救われた者たちは神の言葉に聞き従うんだと。後でそのことをまた見ていきますけれども、何を我々今見てきているかというと、救いというのは全て神の技であると。私たちが確かに神を選んだんじゃないんです。神が私たちを選んでくださったんです。ですからまずイエス様がどうしてあなたたちがこの救いに預からないのか、その理由として挙げられたのはあなたたちが選ばれていないからだっていうんです。さてそうすると多くの人たちが思うのは、罪の裁きを受けるとき、この裁きの責任というのは自分ではなくて、自分を救いへと選んでくださらなかった神様にあるんでしょうと。だから責められるのは神じゃないですかという言い訳をたびたび耳にするわけです、ね、選ばれた人が救われる、選ばれなかった人は救われない。じゃあ私がこうして永遠の裁きに至るのは神が私を選ばなかったからであって、問題は神にあるんじゃないんですかって。なるほど。でも聖書はこう言ってるんです。ちょっと開けてください。ヨハネの福音書の3章です。19節と20節のところにこうあります。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。お分かりですよね。光というのは神だということ、闇というのは罪であるということ。 ですからなぜ信じないのかということに関してイエス様がおっしゃったのは、彼らが光、つまり神よりも闇を愛した、もっと言えば神よりも自分を愛してるって、自分の思い通りに生きようとしているって、神を選択すべき私たちが神ではなくてそれ以外のものを選択してる、光よりも闇を愛したんだ、だからあなたたちはこの救いに来ないんだとイエス様おっしゃるんです、ね、次20節ご覧くださいます。悪いことする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。光の方に来ない理由の2つ目は光を憎んでるからだって。さてこうして見たときにね、皆さん神の責任だって言えます？確かに聖書はあなたが救われたのは神の選びだと教えてるんです。でも同時に人間の責任を教えてますでしょ。なぜあなたがこの救いに来ないかっていうと、あなた自身が神よりも神以外のものを愛してるからだって。イエス様がおっしゃったのは、あなたがこの救いに来ないのはあなたが神を憎んでるからだって。ですから聖書が私たちに教えることは、確かに神の選びなんですけれども、同時に救いに関して人間の責任も教えてるわけです。だから誰一人として私が永遠の滅び、地獄に行くのは神のせいですとは言えないんです。なぜならあなた自身が、この中でもしイエス様をお信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、あなた自身の選択なんです。あなた自身が神よりも他のものを愛してるんです。そしてあなたはそのあなたを作ってくださった、あなたを罪から救ってくださる神を憎んでるんです。そのあなたの誤った選択があなたにふさわしい永遠の裁きをもたらすんだって。よく私たちは、まだイエス様を知らない人たちが教会に来られて神様のお言葉を聞きになるときに非常に心が痛かったとか心が責められたなんてことを聞きます。もちろんこれはイエス様を知らない人たちだけじゃなくてクリスチャンでも同じです。何が起こっているか皆さんお分かりですよね。何がその人たちの心に起こっているのか、それはその人を愛する主が、皆さんを愛する主が、その人が救われていないんだったら、どれほど主なる神様が嫌われることを行っているのかを示してくださっているわけでしょ。神がその人の心の中で御言葉を使って、あなたの行い間違っている、あなたの生き方は間違っている、そのことを教え、そのことを責められるわけです。あなたの心がどれほど罪に汚れているのかっていうのを神様はあなたに示してくださっている。そうやって神があなたの心に働いてくださっているわけです。しかし多くの人々の場合、自分の心が責められたと言った後どうなさいます？じゃあその責めてくださった神様を信じて罪の許しをいただいて生まれ変わって新しい歩みをしようとするかというと、どちらかというとみんなその神から遠ざかろうとしません？もうあんな耳痛いところはもういいですって、あんな責められるとかもういいですって。神がその人を愛してその人に素晴らしい救いを与えるために本当の姿を見せようとして働いてくださっているのに、その神の働きを受けた人たちはもういいです、それは私には必要ではありませんって。これ神のせいなんですか？その人が自分の意思を持って神のその働きに対してノーと言い続けてるんです。いらないって言ってるんです。それが理由なんだって。ですから結局この聖書が私たちに教えてくれる、なぜ人々は聞いても聞いても聞いてもこの救いに預かろうとしないのかって、確かに彼らは神様によって選ばれていないからだって、そのように御言葉を教えるし、また同時に神様の御言葉を聞いても、そして神がその人の心に働いてくださって、そして神様があなたを愛するゆえに あなたを救いに導こうとしてくださっているにもかかわらず、あなたは自らの意思を持ってそれは必要ではない、いらないと言って拒み続けている。ですから救いに関してこの2つのことが聖書によって教えられているんです。だから誰一人として永遠の裁きに至るときに神のせいであったとは言えないんです。なぜなら一人一人自分の意思で神に逆らう選択をしているからです。神よりも神でないものを愛するんです。神よりも自分を愛するんです。私の人生だって楽しまなきゃいけないって、そうして神に逆らうんです。そしてあなたを作り、あなたを愛し、あなたのために救いを備えてくださっているその神を実はあなたは憎んでいる。それが証拠にその方を愛することをしないからです。その方が喜ばれることをしようとしないからです。かえってその方が憎んでらっしゃる、神が憎んでらっしゃることを喜んで自分から進んで行い続けている。だからだって。だからあなたはこの救いに来ないんだって。さあそのことをお話しになってイエス様。あなた方が私の羊に属してないからだって。27節ご覧くださいます。今度は彼らが信じる理由について。なぜ人々はじゃあこの救いに預かるのか、その理由をイエス様は説明するんです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきますって。イエス様がおっしゃるのは、彼らが救われるのは彼らが選ばれているからだって。で、実はこの10章の中で3節も4節も我々見てきました。イエス様はある羊のことを自分の羊というふうに特に3節4節で呼んでらっしゃった。14節ではその羊のことを私のものと呼んでらっしゃった。で、16節にも私にはまたこの囲いに属さない他の羊がありますって。で、ちょっと皆さんに注意していただきたいのはこの16節のありますと記されているところね。このありますというこの動詞なんですが、こういう意味があります。所有するという意味です。だから16節でイエス様がおっしゃったのは、この囲いに属さない羊、つまり異邦人の中に私自身が所有している羊があるんだとおっしゃった。ですからなぜ彼らが救われるか、神によって選ばれた者たちだからです。だから彼らがこの救いに預かるんだって。神がそのように彼らのうちに働いていてくださるからだって。で、今お読みした27節にもう一度10章ですけれど戻っていただいて、3つの救われた人の特徴が出てきましたね。これはもう繰り返されていることです。私の声を聞き分けますって、しっかりとその真理に耳を傾ける。また私は彼らを知っています。その神様と個人的な関係を持っている。そして3つ目に、彼らは私についてきますって。本当に救われている者たちというのはその羊飼いである神に喜んで従っていこうとする、ね、これが救われている人たちの特徴なんです。その人たちは真理をしっかり聞いてその真理の声に聞き従っていこうとする。その羊飼いと個人的な関係ね、羊飼いはその羊の名前を呼び、そして羊はその主人を知ってるって、まさにこういう関係に入れられた人たちと。で、ちょっと皆さんにさっき見たヨハネの3章のところもう一回戻っていただいて、次のことをぜひ見ていただきたいんです。で、さっき我々3章の19節と20節でなぜ人々がこの救いを信じないのかと、神よりも他のものを愛したと、神でないものを愛してるんだということを見たんですけれども、21節ご覧くださいます。ここに救われた人の特徴が書いてあるのでご覧ください。しかし真理を行う者は光の方に来るって、さっきと全く逆でしょ。19節20節ではこの人たちは真理を行わないんです。どちらかというと彼らは真理を憎んで、ね、それから離れていこうとするんです。でも21節に出てくるこの人は真理を行うんです。 光から離れるんじゃなくて、神から離れるんじゃなくて、神に近づいていくんです。ここに記されている2つの特徴っていうのは、この救われた人っていうのは真理を行うんだと。もっと別の言い方すれば、神様の御言葉を行う人たちです。真理を行うんです。神のおっしゃっていることを行うんです。神様の御心を求めて、その御心に何としても従っていこうとするんです。それが救われた人の特徴だって。ですからね、同じようにさっきも言ったように、クリスチャンで御言葉を聞いているときに、神様はあなたの心を覚めてくださる、ね、不思議な働きを神ってなさいますよね。同じようにメッセージを聞いててもいろんなことを教えられます。そこにある真理は一つです。でも神はその御言葉を通して皆さん一人一人の心にいろんな技をなすでしょ。あなたを愛する神があなたに必要なことを教えてくださったんです。時にはあなたが変わらなきゃいけないところをあなたに示してくださってる。あなたの弱いところ、あなたの問題があるところ。さっき私たちが見たのは、イエス様を信じておられない皆さんはそのように神が責められると、もうそういうのは聞きたくないから離れましょうって言います。じゃあ神に喜ばれたいことをしたいと願っているクリスチャンはというと、クリスチャンは神様が心を責めてくださるときに、神様分かりましたって、ありがとうございますって、私が変わらなきゃいけないところを教えてくださった神様ありがとうございます、そんなふうに変わっていきたいです、あなたが教えてくださったように生きていきたいです、主よどうぞ私を助けてくださいって、その神から離れようとするんじゃないです。その方は光の方に来るんです。その神にもっと近づいていこうとする。だって神を愛するし、神によってもっと変えられたいと願っているから、その方が私を愛して示してくださる、その変えられなきゃいけないところに、弱いところに、主よどうぞ私を変えてくださいと祈りを持って、それと向き合うわけです。光の方に来る人たちはある特徴がありますよね。どんな特徴かって、神様に喜ばれたいとする、そういう願いです。パウロがこんなこと言います。コリント第二の5章の中で、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。コリント第二の5章の9節のところです。生きていようと死んでいようと、私が一つのことしか願ってない、それは私のこの偉大な神を喜ばせることです。それがパウロの願いでした。そういう願いがあなたや私にも与えられている。何とかして神様を喜ばせていきたい。またコロサイの一章の中でパウロはこう言います。10節、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれる、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。だから主によって贖われた者たちというのは、神様の御言葉を聞き、その御言葉に喜んで従っていこうとします。同時にその神を愛する上に、神様が喜ばれることをますます行っていきたいと、そのように願っていける。それが救いに預かった者たちの特徴なんです。いいです。さあ、そこまで見た上でもう一回21節見てください。御言葉はそこで終わってないからです、ね、かつての私たちは真理を憎み、それから離れた、光を憎んで、それから遠ざかっていた。ところが私たちはその真理を愛し、その光である神に近づいていこうとするって、そういう変化があるわけでしょ。見てくださいます。もう一度21節、その行いがと書いてあるじゃないですか。ご覧になります。皆さん、真理を行う者は光の方に来るって、その行いですよ。そのような新しい行いです。神が喜ばれるその行いの話です。その行いがどう書いてます。神にあってなされたことが明らかにされるためだって。実はこの21節の御言葉を見ていただきますとね、 真理を行う者は光の方に来るって。その来るということの目的がその後に記されてるんです。実はここにそれを表す目的を表す接続詞をつけてるんです。ですからイエス様はここでこのような行いをする目的は何かって、彼らがますます神に喜ばれることを行っていこうとするその行いの目的は何か、それを教えてるんです。何でしたそれ、皆さん。その行いが、これ複数です、数々の良い行いが、神を喜ばせる数々の行いがあなたの努力じゃなくて何です、神にあってなされたことを明らかにするためだって。つまり神が私を変えてくださってるんだっていうことを明らかにするために、神によって救われた人たちはそのような行いをしていくんだと聖書が教えてるんです。これらの働きというのは神様のなされる御業なんです。神があなたや私を変えてってくれる、これが救いなんです。皆さん、ただ自分が救われてると思ってる人と神によって救われた人は根本から違うんです。その人が本当に救われてるかどうかっていうのは、その人の生き様がどう変えられていくかです。だから皆さん、我々が御言葉を聞くのは我々の生き方が変わるためです。生き方が変わらなければ問題があるんです。何年経っても子供たちが成長しなければ私たちはおかしいと思うんです。信仰というのはただ天国への切符をいただいてそれで満足、違うんです。神様がくださる救いというのは私たちを日々変えていかれるんです。キリストに似たものに変えていくんです。そしてそのことによってその働きを成してくださっている神が明らかにされていくんです。あなたや私が自分の意思でもって努力でもって変わるという話をしてるんじゃないです。もちろん我々は神の御言葉に従っていくという責任があります。しかしその働きを通して神は私たちを変えていかれる。そして神ご自身はこの人のうちには私がいるんですと、この人を私が変えてるんですということを神が信仰者を通して人々の前で明らかにする、これが神の救いなんです。忘れちゃいけないです。皆さん、神は一方的にあなたにこの救いをくださった、あなたを生まれ変わらせてくださった、それが終わりじゃないんです。生まれ変わったものとしてあなたは成長していくんです。その働きを神はあなたのうちになされ、そしてその全てを通して神ご自身が明らかにされていくって。神に喜ばれることをどうしてしていこうとするのかって、神の栄光をどうして表そうとするのかって、それが救いだからです。そういう人へと神は私たちを生まれ変わらせてくださり、そういう人として歩み続けていくように神があなたや私を導いていかれるんです。ですからもし救われていると言っても生活が全然変わっていなければ、あなた自身が自らの救いをしっかりと疑ってみることです。だって神様がくださる救いというのはこういう働きをすると聖書が教えているからです。さて28節から30節、今日のテキストですけど見ていただくと、イエス様の祝福がここに記されています。27節に、私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきますって、私は彼に永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません、私に彼らをお与えになった血は全てに勝って偉大です、誰も私の血の見てから彼らを奪い去ることはできません、私と血とは一つですって。4つのことが教えられていました。1つは感謝のことに、まず27節、神はあなたのことを知ってくださっているって。ね、皆さん感謝だと思いません？我々一生懸命自分のことを神様の前に説明しなきゃいけない、そう思うかもしれないけど、その必要ないんです。神はみんなご存知です。あなたや私の弱さも愚かさもちゃんと分かってらっしゃる。そういう神によって私たちはしっかりと守られている。その方が私たちを導いていってくださる。二 二つ目に御言葉が教えてくれたことは、神の祝福というのは私たちに、信じる我々に永遠の命を神様与えてくださるって、私は彼に永遠の命を与えますって。しかもそこには素晴らしい保証があります。永遠の命を神様からいただいた人は、その永遠の命を決して失うことがないんだって、決して滅びることがないんだって、誰も私の手から彼らを奪い去ることはないと言ってます。そして最後に、この素晴らしい祝福の確実性、それを教えてくれています。何を言ってるか、28節から30節見たときに、主イエス・キリストが神だからって、神様だからこの約束が必ずそうなるんです。我々人間がそんな約束をしたって、我々不完全なもんです。できないことがいっぱいあります。でも神にはできないことがない。神がおっしゃったらその通りになるんです。神が永遠の命を与えると言われたら永遠の命をいただくんです。神が生まれ変わらせるとおっしゃったら生まれ変わるんです。誰も私の手からあなたを奪い去るようなことはないんだとおっしゃったら、絶対にそれは起こらないんです。だってこれには神の約束が含まれています。28節見ていただきますとね、彼らは決して滅びることがなくてありますでしょう。何度も我々御言葉の中で見てきましたよね。決して、そしてないと、否定が2つ出てきています。言語ではこれ2つ並んで出てきます。それは否定の強調です。ですからこの28節でイエス様がおっしゃったのは、永遠の命を与えた人は絶対に絶対に滅びることはないって、そのような約束を主はお与えになった。29節に、私に彼らをお与えになった血は全てに勝って偉大です、誰も私の血の見てから彼らを奪い去ることはできませんって。28節には私の手からと書いてます。29節には血の見てからと書いてます。私の手というのはイエス様の話でしょ。私の父の見てっていうのは父なる神様の話でしょ。そして最後30節のところにこうおっしゃったんです。私と父とは一つですと。こうしてイエス様は、この約束が、この祝福が神によるものであるんだと、そこには神ご自身の保証があるということをおっしゃったんです。イエスの与える約束は神が与えた約束です。なぜなら主イエスキリストと父なる神は同一だからです。本質においても、ご性質においても、全く同じ神だからです。ですからこうして神様の完全な約束がここに記されている。さて、このメッセージを聞いたユダヤ人たちはどうしたかっていうと、信じるどころかまだイエス・キリストを責めるんです。31節から39節に出てきます。イエス様を責めるユダヤ人の姿が31、32に出てきます。ご覧ください。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですかって。彼らがこのような行動に、つまり石打ちをしようとしたのは、彼らがイエス様の語っておられたメッセージを明確に理解したからでしょ。イエス様問われてますでしょ。なんで私を石打ちにするのかって。ちょっと見てくださいます。32節にね、多くの良い技を私はやってきたってあなた方に示したとありますでしょ。イエス様は数多くの素晴らしい御技を成してきたって。でその後、そのうちのどの技のために、これだけ単数なんですよ。だからたくさん良い技を行ってきた。だから一つでもいいから挙げてみてって。この石打ちに値するようなことを私がしたっていうんだったら、その一つでいいから、この石打ち刑に値するその誤った行為、この刑にふさわしい行為を一つでいいから挙げてみてくださいと。このように主が彼らに問われるわけです。 そうすると33節に彼らがイエスを責める理由を話してますよね。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありませんと。つまりこれも面白いですよね。一つでいいから石打ち刑に値する技を示せと言ったときに、ありませんって言ってるんですよ。あればそれを指摘すればよかったの。この行いがどうですか、あの行いはって。彼ら自身がイエスを責めてる彼らが教えてくれるんです。イエスのうちに石打ちに値する誤った行い、罪はなかったって。だから良い技のためにあなたを石打ちにするんじゃない、冒涜のためですって。あなたは人間でありながら自分を神とするからですって。よくそのことに気づいたと思います。これがイエス様の主張だったからです。イエス様ご自分が神だとおっしゃってた。彼らはそれを聞いてそのことは理解したんです、頭で。だから私たちはあなたを石打ちで殺そうとするんだって。その理由を述べた後、イエス様は今度イエス様の主張が34から39の中に出てきます。イエス様は2つのことを思ってご自分の主張をされている。1つは御言葉を使って御言葉から主張されている。もう1つは地の御業からの主張です。地なる神様の御業からの主張です。この2つの主張をイエス様はここでなさるんです。まず聖書御言葉からの主張です。34節35節ご覧くださいます。イエスは彼に答えられた。あなた方の律法に私は言った、あなた方は神であると書いてはありませんかと。もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから。私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わされたものについて神を冒涜しているというのですかと。この34節の中にある御言葉っていうのは、これは旧約聖書の御言葉を引用したんです。詩編82編の6節の御言葉でした。お前たちは神々や、お前たちは皆意図を高き方の子らだと。イエス様それを引用なさるんです。そしてイエス様が言いたかったこういうことなんです。神を信じた人たちのことを聖書が何て呼んでるかって、神々って、神って呼んでるじゃないかって。だからといって誰一人としてこんなことが書かれてあるこの聖書は神への冒涜だと言ってこの聖書を破棄することしないでしょうって。そのような箇所を読んでてもまだあなたたちはこの聖書が神の言葉であると信じてるじゃないですかって。わかります？聖書が神を信じた人々を神と呼んでる、それをあなたたちは冒涜と呼んでいないって。でも今あなたたちはそれを冒涜と呼んでるって。私がしたことは、私が誰なのか明らかにしたんだって。私が誰であるか明らかにした。そして今それをあなたは聞いて神への冒涜だと言ってる。主イエスキリストがなさったことは何でした？旧約聖書の御言葉のその真理を教えられ、イエス様はこの地上にいて神様の言葉が、つまり旧約聖書が神の言葉でないというようなメッセージを語ったかというと逆だったでしょ。あれは神の言葉だということを明らかにされ、イエス様ご自身はさっきも彼らが言ったように全ての点で良い技を行ってきたんです。そんな人間は世の中にいないんです。彼らは気づかなきゃいけないんです。イエス様ご自分がキリストだということを繰り返してこられたし、ご自分が神だということを繰り返してこられた。なぜその私が神だと言ってあなたたちに語ったらそれが冒涜になるのかって、聖書の言ってることを聞いて 信じた人たちが神だと言ってる聖書を神への冒涜だとしない、あなたたちが神である私が神だと言ってなぜそれが冒涜になるのかって、それがまず最初にイエス様がおっしゃったことです。そして36節から39節ご覧いただくと、36節、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのかって。36節でイエス様が何を主張されたのか分かりになりますよね。私は神の子であるということを主張されたって。これがイエス様の主張です。そしてイエス様はこうおっしゃるんです。この主張の正当性を挙げるんですけども、その一つの理由が父なる神様が私を聖であるとおっしゃってるっていうんです。父が聖であることを示してと書いてるでしょ。父なる神様がイエス・キリストに対してこの人のうちに罪がないと言ってる、この人が清いんだとおっしゃってる。父なる神がそのように証明してくださってるのに、なんで私が神だと言って冒涜になるのかって。父なる神が清いと言ってくださってる。それが一つ目。二つ目は36節に出てきます。父なる神によって私は使わされたと言ってるんです。私はこの世に生まれてきて、そして突然私が人々の前で私がキリストだと言ったんじゃない、私は父なる神から使わされてきたキリストなんだ、なぜその私がキリストだと言って神だと言ってそれが冒涜になるのかって。三つ目はこの37節と38節です。私は父なる神様の御業を行ってるって、もし私が私の父の御業を行っていないのなら私を信じないでいなさい、しかしもし行っているならたとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。さっきも見たようにイエス様は私は父なる神様の御心を行い続けてるって、父なる神様の御心に逆らったことを私がしたと言うんですか、もしそうだとしたら一つでいいから挙げてごらんなさいって、私は完璧に父なる神の御心を行ってきたって、どうしてその私が神を冒涜しているって言えるのかって。そして最後4つ目です。38節の後半から39節に、それは父が私におられ私が地にいることをあなた方が悟りまた知るためです、そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした、しかしイエスは彼らの手から逃れられたって、ね、何が起こったのかって。イエス様がおっしゃったことは、私と父なる神は一つなんです。あの30節でおっしゃったことをまた繰り返すんです。父が私におられ、私が地にいることをあなたたちが悟るためだって。つまり私が一体誰なのかをあなたたちがしっかりと知るためだとおっしゃった。このような特別な関係にある。父なる神が私に、私が父なる神にいる。我々は一つなんだって。これがこのユダヤ人たちとイエス様のやり取りでした。で、信仰者の皆さん、感謝でしょ。主が、このすごい主が私たちをこの救いへと招いてくださった。私たちはこの方と親しい交わりをこうして楽しむことができるものへと生まれ変わったんです。この方が私たちの神なんです。この方が確かに私たちの救い主なんです。我々を生まれ変わらせてくださって、新しい人生をくださって、そしてこの神とこの日を楽しむことができる。私たちは声を大にして、今日死んでも私は生きるんだと言い切ることができる。なぜならイエス・キリストがその死から完全と蘇ってこられたからです。こんな神によって救われ、こんな神によって導かれ、こんな神によって用いられ、そしてこんな神にお会いするんです。我々は素晴らしい祝福を主は私たちにくださった。それにふさわしく生きることです。皆さん、今見てきたように神様あなたを救ってくださって永遠の命を与えてくださって、それで終わったんじゃないです。あなたが生かされている目的がありましたでしょ。 日々あなたが変えられることによって、あなたを変えてくださっている神があなたを通して明らかにされていくんです。そのために我々は今日を神様からいただいたんです。そんなふうに生きてます？主よ、どうぞ私を使ってください。私を使ってあなたの素晴らしさを示してください。そして願わくばそれを見たすべての人たちが、私の愛する家族や友人たちが、この素晴らしい救いへと招かれるように。私のためじゃない、主はあなたの栄光のためにしてください。そんなふうに祈りながら、そんなことを願いながら歩んでいらっしゃいます。そう生きることですよ皆さん。それを神が私たちに望んでいらっしゃるから、それが神様の教えだからです。素晴らしい祝福に預かったものとして、その祝福がどんなに素晴らしいのかをこの一日明かしすることによって、私たちは神様感謝します、神様私はあなたを愛していますということを明かしすることになるんです。どうぞそんなふうに生きてください。この神様の素晴らしさが私たちを通して明らかにされる、その目的のために、父なる神様、あなたの御言葉を心から私たちは感謝します。あなたがこの真理を私たちに教えてくださいました。何をあなたが望んでおられるのか、あなたの御心が何なのか、さあ問題は私たちです神様。この愛する兄弟姉妹方のうちに働いてくださって、主よ、そのように私は生きていきたいですという思いを強めてください。その心にあなたがその思いを強めてくださるように、そしてあなたの助けをしっかりとそれぞれが仰ぎ見て、その助けをいただきながらあなたに従うことができますように。父なる神様、どうぞ弱い私たちです、それを説明するまでもありません。でもあなたの助けが必要ですから、私たちを助けてくださって、御心のままに私たちを変えてくださって、そして変えてくださっているあなたが私たちの神であること、私たちの愛する周りの人たちが見ることができますように、あなたの御心のままに私たちを導き、私たちを用いてください。そのすべてを通してあなたの栄光が表されますように、主の御名によって祈ります。アーメン。